2番目にここでイエス様がおっしゃっていることは、私たちが強くしなきゃいけないということは、神の作品としての自分のいわゆる魂を強くしていくということです。人間力アップというのは霊と魂と肉体、その魂を強くするということ。魂を強くするということはどういうことですか。魂は何ですか。まあもちろん明確に3つに区切れてはいないけど、一応魂というのは知識と意志力と感情です。皆さんはペット持ってらっしゃる。それぞれのペットだって知識は持ってるでしょ。認識力持ってる。あなたが主人であることを分かってるから、お尻をピコピコ振るわけでしょ。知らない人が来たら怒るわけでしょ。彼らもそれなりの知恵と意志力と感情を持っている。私たちはそれにもっと素晴らしいものを持ってるから、まず神の言葉というもの以外にたくさんの知恵というものを知らなければならない。知識、歴史を学ばなきゃならない。いろんなことを学べということです。私がまだクリスチャンになる前、1968年か9年覚えてませんが、スイスのラブリーというところにある人を訪ねていきました。ラブリーというのはスイス語で隠れ家という意味です。そこにフランシェフ・シェーファーさんという1960年代から70年代クリスチャンたちの間で、またあの時はたくさんヒッピーがいましたからね、ヒッピーたち、いわゆる自分の人生を探し求めている人たちの間で有名なアメリカの宣教師です。彼はあまりにも有名になって、一時期はタイムマガジンの表紙を飾った人です。その彼がスイスマウンテンのウエモという村、きれいないわゆる村のとかにスイスシャレをいくつか持ってて、そこでいろんな人たちを集めて、いわゆる哲学と聖書の学びを教えている人でした。私もそれ彼の本に一回読んで興味を持って彼のところを聞きに行きました。残念ながら彼には会わなかったけども、そこには大きなテープライブラリーがあって、どんなトピックスでもそれを自由に聞くことができた。その中で彼が言っていたことはこういうことです。これからクリスチャンワーカーとしてフルタイムで働こうとする人は3つの言語を学ばなくてはいけないと言われた。皆さん何だと思います？3つの言語。一つは当然聖書の言葉でしょ。二つは派遣される国の言葉ね。もしここからどっかイギリスへ派遣されるんであれば、英語を学ばなければいけない。そして三つ目は、彼は時代の言葉を学ばなければいけないという、コンテンポラリーラングイッジ。その時代の人々、若者からあらゆる世代の人たちがどういう言葉を発しているか、それを学ばないとその人たちをリーチアウトすることはできないと言っていたんです。宣教することはできないと言った。その中で彼が言ったことは、その全ての人に福音を伝えるためにあらゆる音楽を聴かなきゃいけないと。皆さんはどう思ってらっしゃるか知りませんが、私がクリスチャンになった時に、ああクリスチャンになったらもうヨーロッパの音楽クラシックしか聴いちゃいけないのかなと思ったことがあります。私の大好きな石原裕次郎の嵐を呼ぶ男ダメなんかなと悩んだことがあるんですよ。でも彼は言った。クラシックだろうと、フルメタだろうと、ロックだろうと、どんな音楽でも聴きなさい。それはその世代のそのグループの青年たちの 表現なんだから、それを理解することなくただ一方的に聖書を読めと言ったってこれは無理だろう。確かにそうでしょ。それから私はありとあらゆる音楽を聴くようになり、ありとあらゆる本を読むようになり、ありとあらゆるテレビのつまんないものも含めて見るようになりました。そんなから少しでも何かを、神様の作られた作品の何かをピックアップするためです。だからそのようにたくさん学ぶということはとても大切なこと、それが私たちの意志力を強くし、表現力を強くし、それが力を与えてくれるからです。何も読まないと、何も勉強しないと立ち向かっていけないからです。いろいろ読むと知識力がついて力がつく、その知識を活用していろんなことができるようになってくる。だんだんいろんなことができて力が増してくると、権力、権威というものが増し、その人のうちに増してくるわけです。ここで気をつけなきゃならない。権力、権威というものはその人の中に自覚されてくると、だんだんこの人たちは二つのおまんじゅうを食べるようになる。何だと思います？二つのおまんじゅう。できたら傲慢。よく食べてんだね傲慢。それから高慢ね。傲慢と高慢を辞書で調べてから何が違うか。そのまんじゅうを食べ始めるとどうなるか、聖書の中に書いてある。ちょっと開いてください。マタイの福音書、マタイの福音書の23章、マタイの福音書の23章その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行いなさい、守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。切り札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の定席や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが大好きです。先生と呼ばれるといいですよ。嫌いな人いないんじゃないかしら。何でもだんだん知識が、あるいは位が上になると、自然に皆さんが先生と呼び始めるでしょ。鼻が高くなってくる。これは危険なサインです。そこでパリサイ人や律法学者のことをイエス様は何とおっしゃってますか。偽善の律法学者パリサイ人と呼んでらっしゃる。偽善者だと言ってる。それは知識だけで、あたかも自分が全てを知ってるかのように振る舞うから、役を演じるから。偽善という言葉は役者という意味なんです。自分がそのものではないのに役者のように振る舞っている人を偽善者というんです。だから言葉を読んでただ赤ペンだけ引っ張っている人は偽善者になってしまう可能性がある。そして知恵が増し加えると、それがその人を高慢に傲慢にしておかしくなっていくんです。だからイエス様はその時におっしゃったことは、 マタイの福音書4章ちょっと見てください。もう一度6節、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が地に打た 石に打たない打ち当たることのないようにされると言って、イエス様はその誰にあなたの神である主を試みてはならないと言われたんです。イエス様は自分の力を自分を証明するために使わなかったということですよ。自分の力を制限されたということです。天上におられる神の子キリストが地上に来て人の子となったということは、自分の能力、知力、全ての力を神の子という枠の中に抑えてそれを生きていかれたということでしょ。だから私たちはイエス様を見上げることができ、イエス様に見なろうとすることができるわけです。そのように悪魔のあなたの力を見せてごらんという誘惑に対してそれをなされなかったところに素晴らしいイエスの姿がある。私がクリスチャンになる前、イエス様は全然知りませんでしたけども、ただいろんなとこから入ってくる、いわゆる噂っていうか知識だけでは、イエス様は右の方を振られても、僕だったら殴り返すのに左の方を出せと言って、なんて弱いだらしない男なんだろうと思った。あなたを殴る人のために祈りなさい。とんでもない、そんなの世の中の常識じゃ通じないことですよ。そしていつもいつも祈ってばっかりおられる姿がイメージとしてあって、なんとイエス様っていう人は弱い人なんだろうという私は印象を持ってた。だからこんなイエス様に、いわゆる日本男児としてわざわざ世界に出てきたのにそれにすがるなんてとんでもないことだと拒絶してました。それは私が知らない、ただ噂で集めたイエス像です。でも少しずつ聖書を与えられて、聖書の記録しているイエス像を見てきたときに、私の思いは変わってきた。イエス様はいわゆる神殿に何回か行かれたときに、神殿で多くの人々が商売しているのを見て、彼は鞭を作ってそれを叩きながら彼らを追い出していったでしょ。すごい力ですよ。多くの商売人がいるところに自分で彼らを追い出すなんて、よっぽどなんか確信がないとできないことでしょ。人々の非難がある、商売人が寄ってたかって殴りかかってくるかもしれない。それでもあなた方は私の父の家を祈りの家を商売の輩としたとって怒ってらっしゃる、その姿に、おすごいなと思ったですよ。イエス様は聖書を読むと何回も安息日の、いわゆる伝統的な安息日の理解を覆されたでしょ。安息の地の日にいわゆる病人を癒すということは労働にあたるという公伝立法の何箇条か書いてあって、それをしてはいけないという当時の安息日の理解に対して、イエス様はそれを立法学者やパリサイ人が見てる前で病んでる人を癒された。安息日に料理をしてはいけないという教えの中で、イエス様は安息日に弟子たちと麦畑を歩いてお腹が空いてて麦を食べられた。伝統を破る力というのはものすごい力でしょ。日本の中にいろいろなしきたりがある。そのしきたりを一つでも破ろうとするとものすごいエネルギーが必要なんです。でもイエス様はそれを実行された。なんと強い人だろうと私は思えるようになってきた。極めつけがイエス様が 十字架にかけられる前、大祭司や立法学者やあるいは提督ポンテオピラトのもとに引き出されたときに、彼らの答えに対して一切答えられなかった。ピラトからすれば、俺はお前を許す権利、権威、いわゆる力があるんだぞという人の前でも、彼は何もおっしゃらないで、運命というものを、自分に課されたミッションをそのまま受け入れて、そこで立ってもらう。いわゆる権威者の前で、彼は微動だにせず、悠然自若として立っている姿というのは、かっこいいでしょう。私たちは権威者の前におどおどするんだから。そういう意味で国会の中の官僚たちの姿は申し訳ないけどかわいそうだと思った。彼らは自分で何を言ってるか分かってるけれども、政府にあるいは誰かに忖度して嘘をつくわけですよ。怖いから、正直言ったらクビになるかもしれない、格下げになるかもしれない。権威者の前では私たちは弱い。でもイエス様は微動だにしなかった。僕はそれを見て、あ、この人が本当に男の中の男だと思ったですよ。それでイエス様を改めて見直して、この方の強さは一体どこにあるのかなと思った。そしたらイエス様の言葉があった。真理はあなたを自由にする。真理の上に立っていれば何ら恐れることはない。誰の前でもあなたは微動だにせず立つことができるという、これは決して優しいとは言いません。とっても難しいことです。でも少なくとも立つ場所を知っていれば、私たちは世の中のいろんな矛盾に対して戦っていく手段を、少しでも真理の上に立つ時間を長くすることができれば、世の中を少しずつ変えていくことができるかもしれない。